南蛮大木南蛮大木南蛮大木南蛮大木南蛮大木南蛮大木南蛮大南蛮大如来大悲の音読は身を粉にしても法ずべし詩集、詩式の音読も、骨を砕きても、射すべしと、南蛮大仏、南蛮大仏、南蛮大仏、南蛮大仏、南蛮大仏、南蛮大仏、南蛮大仏、南蛮大仏。皆さんこんにちは。ようこそお参りをくださいました、今年もまたついこの間までお正月気分でおったのに、もう3月の春のお彼岸が中日を迎えまして、もう言ってるうちに4月になるという、ほんまにこれは年のせいなんでしょうか、月日の経つのが本当に早く感じることでございます。まあ、暖かい日寒い日がこう繰り返しながら春の彼岸を迎えております。ちょっと今日はまだ寒予感っていうんですかね、ちょっとまだ寒の戻りのような気もしますし、だからと言うてごついもん来ますとまた暑くなりますし、まあ、いささかやりにくい季節かなと思っております。まあ、そういう中でございますが、お彼岸をご縁にこうして皆様にお寺へお参りをいただきまして、また仏様のお話をさせていただくご縁を頂戴をいたしました。私は大阪の東住吉の西光寺と申します、寺の住職を務めております天岸上縁でございます。以前にも何度もこちらの長寿寺様にお世話になりまして、お参りくださる皆さんとご一緒に仏様のお話を申し上げたことでございました。この度もご縁をいただきまして、これからまあおおよそ1時間ほど仏様のお話をさせていただきたく思っております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。まあ、早速でございますが、今日はまあ少し仏様ことに阿弥陀様の、どう言ったらいいんでしょうか、私たち浄土真宗の親鸞様の阿弥陀様の味わい方というようなものをちょっと皆さんにお話をお聞きいただきたいと思うんでございます。ちょっと皆さん向こうの方のポスターを一遍ご覧いただきますでしょうかですね、あの両方にですね、あの真ん中に親鸞上人の絵姿が描かれたポスターがございますね。あのポスターはですね、今年親鸞上人がお生まれになられまして850年目になるんでございます。そこで50年を一つの区切りにしましてね、以前はだからご誕生800年だったんですが、この度今年は誕生、850年、50年ごとの区切りとして、喜びのお勤めをさせていただきましょう。そしてちょっと時間的には2年正確にはずれるんですけれども、親鸞上人が浄土真宗というこの私たちの教えをどうしても後の時代に伝えなければいけない、そういう気持ちを定めてくださって、800年と、本当言いますとあと2年足りないんですけども、あんまり細かいことはもうこの際置いといて、50年の区切りで、 800年ということで、その2つを重ねて共産っていうのは喜び称えるためのお勤めというのを本願寺さんで勤めあるわけです。親鸞聖人という方は、非常に宗派の中、宗派以外の人もですね、大変人気が高いんですね、はい、おかげさまで。で、向こうの方、左側のあのポスターはですね、その親鸞聖人のご誕生850年ということを、記念しまして、京都に国立博物館がございます。ご存知の方も多いと思うんですが、四条通り、七条通りや、もう頭混乱してます。七条ですね、七条通りの、東山の方へ向かいましたら、三十三間堂って皆さんご存知かと思うんですよ。だって知ってあるよね、これね。三十三間堂。その、道隔てた向かい側に、京都の国立博物館という、博物館がございます。そちらで、3月25日から、待ってことないと思います。5月の21日まで、親鸞聖人の、記念の特別展ですね。聖人の教えと聖人の生涯の中で、残されてきたもの。またはそれから後のですね、本願寺を始めて、親鸞様の教えっていうのは本願寺だけではございませんのでね、他にもつながっていってるわけなんです。そういうところに、様々な親鸞聖人やそれから後の人たちの、浄土真宗に関係する、文化財が残っております。そういうものを一堂に集めて皆さんに直接見ていただこう。しかもこういう国立の場合はですね、ほとんど、99% でですよね、全部が全部とは言いませんが、ほとんど、なんて言いますか、オリジナルって言いましてね、現物なんです。最近はレプリカっていうのができますのでね、もうこの写真の技術がいいですから、もう本間物と見間違うような複製品ができるわけです。できるんですね、できるんです。ですから、そういうものと、参考のためにそういうものをお見せするということはありますが、こういう特別展等になりますと、必ず一番元のものを展示するというのが決まりでございましてね。で、その代わりというのなんですが、3月の25から5月の21まで、もうちょっと宣伝だけしておきます。一銭も持てませんけども、宣伝だけして、ぜひ皆さんに見ていただけない、せっかくですのでね、そういう800年850年という長い歴史の中を、私たちの先祖が大切に伝えてきたものをね、できたら皆さんに、大阪は近いですからね、この豊中ですから、北海道とか九州といや、ちっとこういう話もですけど、皆様方にすれば比較的近くございますしね、気持ちさえ起こしていただいたら日帰りで行けますしね、ちょっと混むのはごめんなさい、多分混むと思います、はい、しかし見たいものだけでも、で先生そんなん言われたってね、私ら見たって分かれしませんってやるけども、分かれへんから言うて見えひんかったら余計分かれへんもんね。そうなんで、ちょっとそういう、別に宣伝とか、私は基本的、個人的にはそういうことを思っておるんです。はい。ただ、月曜日だけはお休みですので、お気をつけになってください。はい。そうして、ちょっと話をよく行きましたけれども、今、向こうに描かれております、親鸞様のお姿ですけども、あのお姿がずっと展示されてるわけではございません。いわゆる目星ものと言ったらいけませんけども、いわゆる大きな国宝級のものはですね、ああいう掛け軸とか 書籍とかはですね、長い時間ライトに当てることができないんですよ、法律の決まりで。ですから何度かに分けて、初めの2週間ないし3週間、また次の2週間、あと次々とこう、あの物によっては入れ替える時がありますのでね。ですからいつでもあのお軸の親鸞様の、あれ親鸞様のお姿なんです、あれね。皆さん親鸞上人のお顔ってじっくり見たことあります？でしょ、ね、あの名前は聞いておられますけれども、親鸞というお方が、まあ、どんなお顔の人だったかっていうの、案外ね、お寺でこうしてお参りさせていただいても、もう古くってお顔わからないじゃないですか。でまたごめんね、お参りはしてくれはるけども、あんまりしげしげとご覧になる機会もないでしょ、いかがかしらね。そうでしょ、まあ、我々はね、お寺のものは近くまで行かせてもらってお供えをしたりお掃除をさせてもらったりしますから、そして、まあ、ある程度見知ってますからね、日常ですけど、案外あのご門徒の皆様方にすれば、しみじみと親鸞様のお顔をご覧いただくっていうことは珍しいことかなと思うんです。でそういう意味ではああいう形で、まあ、上人のお顔、あ、実はね、このね、まあ、こんな話で終わっても気になるぞ、このお顔はね、親鸞様の83歳の時に描かれたお姿なんです。そしてね、これは実は残念ながら複製なんです。で複製って言いましてもね、あの写真の複製じゃないんです。親鸞様が亡くなられて250年ぐらいした時に、本願寺に蓮如上人という方が出られるんですよ。そのお方がね、これの元になってる絵があるんです。元になってる絵が、その元になってる絵をご覧になってですね、実はもうその頃すでに相当傷んでたみたいなんですね。そこで親鸞様のせっかくのまだこの姿が残っている間に、きちっと複製を作っておきましょうと言って作ってくださった、あれ複製の模写の本なんです、はい、ですから、まあ、比較的新しい感じがします、はい、でしかもあの後ろにピンクやとか水色と入ってますから、よくなんか真新しい感じがしますけれども、あれはコンピューターで処理したわけでして、ああいう色ではありませんでした。でそういうですね、あの特別の企画がございますので、まあ、少し皆さんにご紹介をして、そしてその中から一つ親鸞様のお話をさせていただきたいと思うんであります。それで皆さん方にこれ今日ちょっと しおりを作ったんで足らなかった、ごめんなさい、あのすいませんが、よろしくお願いいたします。よろしいですか、あの、あの今日皆様の今お手元にお渡ししましたものは、まあ、いわばメイン級のものでございます。あの今回の展示内容の中ではですね、まあ、メインに当たるようなものをちょっとピックアップをいたしました、だからまあこの3つが並んで出ているということはちょっとないと思いますけれども、まあ、真宗の親鸞様に関わりますものでは、まあ、本願寺等で、まあ、最も大切にされていきます。で今ここに写っておりますあのポスターの絵の元がその真ん中の掛け軸をピックアップして大きくしたものです、はい、ね、
行きましたか。
すいません、まあ、お二人のとこどうぞお一人でご覧になってください。あ、よろしいですか。これね、あの一番右側にありますのがですね、一番右側にありますのが、まあ、親鸞聖人がお考えになって作ってくださった最初の頃の浄土真宗のご本尊のお軸なんです、はい、今皆様のお家のお仏壇ね、正面はお立ちになられた阿弥陀如来でしょ、両脇にね文字で書かれたお軸のかかっておられるお宅もあると思いますし、親鸞聖人と蓮如聖人というお二人のお坊さんのお姿が描かれてかけられてるお仏壇もあるんです、はい、あの東本願寺さんの御門徒さんの場合は両方とも文字で書かれたお軸がかけられております。で、西本願寺さんの方はこれが両方半分半分ぐらいになってんです。はい、そして今皆さんのお手元へお渡ししましたプリントの一番右のとこですね、はい、これが親鸞様のいわばオリジナルの、オリジナルことはちょっとおかしいですけど、他の人には思いつかなかった仏様の表し方なんです。大抵はですね、ちょっとこれ数がもないのでここだけで、ま、何本か見ていただいて回してるのでいいんですけども、ご覧ください。ちょっと、先生すいません。どうぞ。どうぞ。あの皆さんちょっとこれ別口ですので、足らなかったらごめんなさい。すいません。ありますか。まだありますよ。あります。はい。はい、どうぞどうぞ。はい、あのね、個人的な話で、私この今またその絵とか仏像が好きでこの手の世界に入ってしまったんです。ですからこういう話をさせると皆さん帰られへんのごめんね、もうあの途中で抜けてまあそんな長いこと喋れません、どうぞご心配なく。でも皆さん方ね、今ちょっとこうお手元へお渡しいただいてるんですけども、あの仏様というとそういう絵の姿とか仏像の姿っていうものをイメージされますやんかですね。いかがでしょうか。そうでしょ。ですからそういう仏様を、まあ、一般の人たちは考えてたわけです。ところがその仏様というような形のものを、まあ、いわば使わずに一枚目の最初のところに描かれていますような文字で書いた仏様を、まあ、親鸞聖人はお弟子の方や信者の方に勧めるんですね。ですから、いわゆるこの、仏像とか、仏画というね、表し方で、まあ、我々仏様のイメージがあります。ですから皆さんの家のお仏壇も真ん中は阿弥陀様の姿になってますね。お軸の場合もあればお木造の場合もありましょう、ね、ですから、まあ、こんなものだと思っておられるか知りませんが、今私たちがお祭りしてますあの阿弥陀様の姿はですね、親鸞様実はご存じないんです。はい、ご存知な、見てらっしゃらないんです。はい。はい。で、親鸞様の時代に見てられた阿弥陀様の姿は、ほとんど今その、ま、2枚目にお渡ししました、あの、これね、この、一番2枚目のあの、 仏様の姿の方ね、こちらは一番右はね、大原、京都の大原の三千院の本尊さんです。阿弥陀様が真ん中です。向かって左側にいらっしゃるのが観音様です。右側にいらっしゃるのが静止菩薩ですね。そしてね、下の方にちょっと静止菩薩だけアップにしてあります。下の方のプリントね、分かってくださいね。そんなね、なんか持ってはりますでしょ、観音様手に。あ、これハスの花なんです。これハスの花でしてね、これね、実はね、このハスの花を持っておられる観音様と一緒におられる阿弥陀様はですね、これお迎えの阿弥陀様ですね。お迎えって分かります？来光って言いましてね、阿弥陀様が念仏の信者を極楽から迎えに来てらっしゃるということです。ほんでそのハスの花に乗せてもらってお浄土へ連れて行ってもらうという、そういう願いを込めて作られているのが、その3つの絵の共通点です。でこれがものすっごく流行ってたんです。はい、真ん中のお軸のちょっと絵見てくださいね。これはね、実はね、屏風なんです。このちょうどね、大きさこのくらいなんです。この円台ぐらいの大きさなんです。そして2枚を重ねてね、真ん中で割ってある、真ん中で観音開きになって、そしてね、これ何か言いますとね、臨終を迎えておられる病人さんの枕元に立ててあげる病名なんです。分かられます？お亡くなりになろうとされてる人の枕元へ立てるんです。そしてね、その絵の、ね、真ん中ですよ、その絵の下3分の1ほどは山が描いてあるんです。下の方山なんです、それ、ね、そして阿弥陀様と観音様と静止菩薩はまだ山の向こうにいらっしゃる定義なんです。あ、これから行きますよということですね。そして病人さんが寝てますからね、やはりできるだけ大きく書いてあげたいね。全身書いたらちっちゃくなるでしょ、分かってあげてね。半分になって、まあ大きさが、仏様の大きさが、そこで下3分の1を山にして、向こうにいらっしゃる体にして、上半身だけ描いたんですよ、ね、そしてそのまたその下のちょっとそのプリント見てください。これ阿弥陀様の手元をアップしたもんなんです、ね、うん、その阿弥陀様の手元はこうなってんですよ、こうなってんですね。でその手元になんかこんなもんぶら下がってましょ、ね、あ、これ糸なんです、五色の糸なんです、はい、これをこう両方の手のこの結び目のところにね、こうしてらっしゃる、ここへ糸が残ってるんです。で実はこの糸、元はもっと長かったんです。それで長かって、それでその長い先の糸を亡くなる人が持って臨終を迎えるんです。あ、そこまで考えて作られた屏風なんです。そしてこうしてハスの花にまで引っ張ってもらって、そしてハスの花に乗せてもらって極楽に生まれさせてもらうんだという信仰の現れが真ん中なんです。で一番左端のお軸はですね、これは絢爛豪華なんです。前の二つは観音様とおっしゃ聖主様菩薩2つでしょ、これはね25人であるんです。全部で菩薩が25人で、しかもね、この菩薩みんなね楽器持ってあるんです。で25人のフルオーケストラなんです。管弦楽団、太鼓、いわゆる、ね、打楽器、それからこの管楽器、弦楽器、それぞれのパートを使って25人の菩薩方が阿弥陀様を中心に置いて、そして人々を迎えに来はるというんです。しかもこれは その今食事上がってますのは、あの雲の描き方がですね、ものすごくスピーディーなんです。お軸そのものはね、小さいんです。このくらいです、これも。はい、あ、それでね、これだいぶちっちゃくしてるんですが、この真四角に近いお軸なんです。その中をね、雲がね、阿弥陀様の浄土がスーッとたなびいてきて、そして下の方へプリントしてます。今このお経の本を前に置いて、お坊さんが手合わせましょう、ね、その前に菩薩が3体描いてましょう、ね、その一番最初に来てらっしゃるのが観音様で、蓮の花持ってはるんです。この信仰がですね、親鸞様の時代、もっと昔からものすっごく人気良かったんです。あの、未だにまだあのお迎えということは残ってましょうね。それでいざとなったらね、やっぱりね、この話はええよね。いや、ええっていうことはありがたいよね。いざとなったらいかが、もう治らん、もう向こうへ行くことが決まってる、でも極楽行けるかどうかは知らんで、いや、まだ皆さんしばらくお元気でいらっしゃるおつもりですからね、こんな話を聞いてもニコニコって笑ってらっしゃいますけども、その場になって切羽詰まってみ、俺知らんで。しかも今でしたらね、まあ、こういう話もだいぶにこう、あの、笑いながら喋れるような世界になってますけれども、800年も900年も1000年も昔の人にとったらね、それこそ地獄に落ちるでと言われりゃ嫌な世界ですやん。それを死に際になったら輝く姿になって、仏様が蓮の花を持って迎えに来てくれはるというのは、やっぱり願わしいでしょうがな。あ、気づけなはれね、あの、地獄の迎えもありますからね、火の車中で。まあ、シャバでも乗ってる人あるけども、 あるらしいんですよ。これはね、あの、源信僧都というお坊様がね、親鸞聖人よりも100年ほど昔にいらっしゃるんですね。この方がね、チェックしたんです。あのね、綺麗なお嬢さんが迎えに来たら乗ったらあかんじゃん。あ、綺麗なお嬢さんがね、ここでね、羽車って書いてありますけどね、まあ、今で言うたら綺麗なお姉さんがさ、ロールスロイスのような、もしくはリムジンのようなものを持って来たら乗ったらあかんよじゃない。乗ったら、乗った途端に本性のある地獄の鬼の姿に変われはるんですって、お嬢さんが。それでリムジンはそのまま火の車に変化して、ドアは開けられなくなるんだそうですから、お気をつけられるように念のためにですね。まあ、そういう信仰がですね、まあ、非常に広まって、阿弥陀様の人気は高かったんです、高かったんです。しかし、ね、そういうのがこの仏像とか仏画を作ったんですよね。で、このこういう、そこに挙げておりますのは、これ全部超超一流のものばっかりです。真ん中のかけ、あの、真ん中の屏風は、これはあの、京都の新黒谷って言いましてね、あの、哲学の道って皆さんご存知じゃないですか。あ、でしょ。あれをもうちょっと北へ行きますとね、岡崎ってのがあるんです。あの近所に今回光明寺っていうお寺さんがあって、そこの宝物です。それから一番左端の、あの、こうね、雲がキューッと降りてるっていうのは、これは現在の千代院さんの所蔵になっております。はい、これも国宝でございます。まあ、そういうふうに、まあ、そしてこれに類する、これと同じような形式の、まあ、これほど豪華じゃありませんけれども、これと同じような形式の阿弥陀様は、本当に仏像も仏画もたくさん描かれました。そして、真宗以外のですね、親鸞様以外の、いわゆる浄土宗の方とかね、天台宗の方々の願われている阿弥陀様は、今そこにお書きしましたよう、あの、お渡ししましたような阿弥陀様を何より大切に信仰されているわけです。ところがですね、その2枚目ご覧いただけます。それとはね、いや、2枚目というか、その、あの、親鸞様の絵の方ね、親鸞様の絵の方ね、その 一番右端にこれはですね真ん中の大きな字ね、真ん中の大きな字、これ奇妙人十方無下光如来と読むんです。ちょっと読みづらい字でしょ。特にねあのこの書いてみましょう。奇妙人はことごとくの古い字ですね。奇妙の奇もこれカエルの古い字です。ね、あの生き返りの帰りの古い字です。分かってください。ね、でこれちょっと難しいんですね。はい。このいや奇妙人十方無十方の下のね。あの元日の元のような字になってませんか、見えません、そうもしくは天みたいに見えませんやんか、これはですねこの字の遺体なんです。こんな字はねこれは親鸞様がこだわって使った無のあるないの無なんです。はい、なってましょう。これはいですね。だからこれ全部で奇妙人十方無下という字を無下と書いてあるんです。はい、ほんで如来と書いて下に蓮の花が書いてありますね。ね、緑色の蓮の花が書いてあります。はい、でただその今の真ん中の太い文字ね、真ん中の太い文字はこれは専門の絵描きさんが描くんです。この真ん中の大きな字ね。そして今皆さんのお手元でご覧いただいてますのは先ほどもご紹介しました蓮如上人の頃に複製されたもんですから、上に2段下に1段字が書いてますね。こういう表具の仕方、上に1段かごめん、ね、上に1段下に1段字が書いてます。あ、ね、あ、じゃあごめん、ごめん、ちょっと間違ってました。明後ね、その一番右の文は、ね、真ん中の字は絵描きさんが書きます。上に1段下に1段字が書いてあります。その字が親鸞上人の直筆なんです。それで親鸞上人の83歳の時に書きましたということがそこに添え書きしてあるんです。はい、でその隣にプリントしてますその先ほどの親鸞様の絵ですね、これはこの2つがセットであったと分かってるんです。同じ絵描きさんのアトリエで作られたものですよと。そしてこの2つをセットにして上人が生きておられる間にお弟子さんにあなたに私の教えの全てを託しますという意味で伝授された本尊とお姿なんです。あ、要するに何て言うかな、だから生きてはる間ですよこれね、83ですからね、生きてはる時から待とれへんな、祀ってもらおう、みんな悩んだらイベントでこういう写真持ってきて祀ってあげましょうか。ちょっと難しいでしょ。だからこれは記念の意味なんです。あなたに浄土真宗の教えの全てを伝えますからね、私の気持ちを正しく汲んで後の人まで伝えてくださいね、その印としてこのご本尊とお軸とあのね、その今のね、何とあの右にある元の方をセットにして、そして親鸞様の書物をこれはね写させてもらう。あ、これはお師匠様の許可がなかったら写せなかったもんでしたんでね、だからそういう形で教えと師匠のお姿と拝むべきご本尊とを3つセットにして伝授するわけです。でこれをいただいたら、あ、この人は親鸞上人から心の底から信頼されておられる方だということの証明になるわけです。それが 今皆さんのお手元にこれ伝わったとこがねバラバラになってしまったんです。でもまあ幸いそのお名具、あでそのそういう文字で書いた仏様をでこれをからですね名号を本尊と言われたんです。あこれが親鸞様の阿弥陀様の表し方の独特、いわゆるこの人以外は親鸞様以外はこういう仏様の表現はしなかったということです。しなかった。逆に言ったら先ほどのあのお姿の阿弥陀様というものを親鸞という方は使わなかったということなんです。そこにこの親鸞そしてその教えを受けてきます私たち真宗の阿弥陀様の味わい受け止め方の違いが出てくるんです。でそのことを今日はちょっと皆さんにご紹介したいと思うんですね。今までの方の古い時代のがね迎えに来はるわけでしょ、うん、確かにこれは魅力あります、魅力ありますね。でもね考えてみて迎えに来るのは結構やけどもね迎えに来はるまでどないなってんやろ、いかがでしょうか。あそしてねこれもちょっとまたこれもいつも言うことあの仏様のことといえばどちらかといったら死ぬことから先の話になりますやんか。どちらかしら今でもそうですよ、まあ、今は逆に言ったら特にそうなんです。江戸時代からですね、あ皆さんね、まあ、話が一分に飛んでごめんなさい。皆さんあの今年はあの例の何あれ NHK の大河ドラマが家康さんになりましたね。あこれ面白いですね。今年家康さんでしょ、去年は北条時義時でしたでしょ、鎌倉殿の13人ってご覧いただいちゃいます。 あの人の時代と親鸞様とかぴったしなんです。はい、あの義時さんっていうのは親鸞上人の当上ですね。でしかし悲しいかなんすは親鸞様よりも早う亡くなるんですね。60何分なんす死んであるんですけどね。はい、それで今回の家康さんでありますやんか、あの人の時は例の石あの石もちゃん一向一揆あの野寺の本性でこの間出てましたやんか、先生ぐらいまでよう見てますよ暇やからね、あんなばっかし見てますね。まあ、あの時ね家康さんってのはまだ若いでしょ、あの若い時にね本願寺の一党とね経済関係でものすごく行き合うのね、あの対立するんです。それもご覧になられた通りにものすっごく苦労させられるんですよ。そしてね寺という大きな組織がねもしくは宗教という大きな組織がね信者さんたちにこういう風に生きるんですよ、世の中っていうのはこういう風に人生歩んでいってこういう風にお金も使うんですよっていうようなことを教えたら政治家たちがやりにくくなるでしょ。考えて、要するにリーダーが2つおることになってまいりますやんか、ね、政府と本願寺と、な信者さんだったらどうしても本願寺の言うこと聞きますやんか、ね、もしこれが対立してごらん、対立したら税金納めへんやんか、正直それですね、税金納めへんやんか、ほな殿さんおったって税金から入ってけへんかったら政治にならしませんやんか、でしかもそれ叩いたら喧嘩しますやんか、で政府の方は、まあ、言うと家康とかあっちの方はですねそれこそいくつ首切ったらいくつ人を殺したらこんだけの褒美やる出てきてるはずやろ、でも信者さんは褒美もらうこと目的にしませんやんか、あ怖いんですね、ね信者さんは合戦して金儲けしちゃうねんもん、お寺を守り自分たちの信仰を守るために命がけで行くわけですから怖いで、だから父ちゃん死んだら母ちゃん行きまんが、 母ちゃん死んだら子供が行きまんが、子供が死んだら孫が行きまんが、しかも自前で、武器も自前で、食い分も自前で、はい、ほんで褒美くれて言わしませんやんか。これ恐ろしいんですね。そこであの時の経験から坊さん連中に世の中の生き方についての説教はさすなってことになったんです。それが今の私たちの日常のお坊さんの行動範囲の限定の原因で、ね、だから葬式は行かなあかんけど結婚式は呼んでくれへんって私いつも言いますやんか。でしょ、もうそれ当たり前になってますやんか。お葬式やったら来てもらうな困りますがなって言うてくれはんねんけども、結婚式行ってみ、どないする、あんた何人死んだ、今頃来てもらったら困りますがな、やろあんな。あ、それほどいわば生きるバランスが変わったわけですやんか。あの宗教というものの働く場所ってが限定されてるわけです。だからこの姿でタクシー乗ったら葬式だっかって聞かれんねんやんか。そんな葬式ばかあるかやなですね。そういう状況になってるのはあの辺りからずーっと引きずってるわけ。ちょっとその後皆さん認識して、今度は結婚式に来てもらえないや、あ、ちゃんと お布施取りません、お祝いくれはるはずです、喜んで、うん、ですよ。な、長い付き合い言いながらさ、葬式ばかり呼んでからに結婚式ほっぱらかし笑ってるけども、考えたらそうでしたろ、なんか、うん、わしはここのお寺の住職とちゃうから言うときは、ご本人さんと言いづらいかもしれんから、私、うちでは言うてますけど、全然やっぱりお呼びかからんもんね、やっぱり、こんだけ言うても、なかなか、先生、今度な、披露宴だけでも来てくれへんって言うてくれる門徒さんは、まだないな。誰かほんまに、ね。まあまあ、ね、わかります?だから、宗教っていうのは何の宗教でも生きるとこと死ぬということの両方に関わるわけですよね。それどっちか言うたら生きてる時の方が問題多いわけです。でしょ?あ、死んだお方がむしろまた立てたこと聞いたことないやんか。な、亡くなったご夫婦がね、仏壇の中でどつき合いせえへんやんか。でもどつき合いしてるのがシャバやんか。どつき合いをするかどうか知らんけどもさ。でしょ?だから考えてみたら、生きてるということと死ぬということと、いや天秤のおかしいけどもかけりゃ、実は生きてる時の方がさまざま問題を抱えるわけですやんか。ね、ほなその間阿弥陀さん何してはりますねんちゅうわけやんか。ね、ほんでこうして阿弥陀さんは言うたら、今言ったら、まあ、西の彼方でずっと見てはりましてね、ちょっと観音さん、天岸上苑ぼちぼち危ないで、あと3日もつがもたんか知らへんよってにな、ぼちぼち出動の準備しときなはれや、あ、割と早いで、今晩ぐらいやで、ほなぼちぼちハスなら持ってきまよかって、こんなんやんか。それともう一つはね、これが難しいんです。死に際が酔わないとあかんの。死の時に穏やかな死に方でないと、そらせやばな、迎えに来てもうても分かれへんやん。分かります？昏睡状態なんて。だからこれは迎えに来られた臨終に、それこそ瞑想に入るような安らかな気持ちの上でも、心の上でも、体の上でも、いろんな災いや痛みや苦しみがなくって、それこそ座禅を組んでいる時のような思いの静やかなことにならなかったら、阿弥陀様は来てくださらないんですよという信仰があったんです。だから念仏はできるだけそういうことをお願いするために念仏じゃない、みんな。その死に際安らかでありますように。なんでさ、その時ね、それでは感じるわけです。でそういうことにクエスチョンを持たれたのが親鸞という方なんです。もしくは師匠の法然という方なんです。で特にそれにきつく反応したのが親鸞上人なんです。はい。それでその何ていうか、その拠り所になったのが ここに今書きました名号という言葉に対する受け止め方です。まずそこに書かれてます。もう今の字で書きますね。まず奇妙ですね。無下公ですね。人実法無下ですね。公如来ですね。これで全部で文字数が10になります、ね、文字数が10になりますので、これ十字明号と呼んでます。皆さんのご家庭の文字のお軸が両脇にある場合は、右側のお軸がこれになってます。左側はナモフカシギコ如来となってます、はい、こういうのを名号本尊と呼んだんです。でこれが親鸞聖のオリジナルなんですね。そしてこれ名号というのはね、名乗りと読むんです。言い換えたら自己紹介です、ね、自己紹介。仏様の嘘ありませんからね。私は時々詐称するかもしれませんよ。嘘つくかもしれませんよ。なんか人間は危ないもん。なんだ、嘘言わんような顔して嘘ねんか。気づけなはれ。でも仏様には詐称がありませんのでね。さあ、そこでちょっと現代語訳してみますね。奇妙っていうのは、奇っていうのはこれ、よりどころという意味なんです。命っていうのは命令、教えということなんです。何か言ったら、私の言うこと聞くんですよとおっしゃってんです。注意喚起ですね。聞かへんやん、なかなか。なんて親鸞聖の顔もあんまりまともに見ようともせんしさ、自分とこのお仏壇の両脇掛けにどんな仏様が祀ってあるかもあんまり考えへんやんか。だから向こうから気ぃつけて聞いて、ね、私の言うことを聞いて、ね、私のことを知ってねっておっしゃる。ほな、私ってどんな私ですかって言ったら、私は東西南北、その四隅上下で十方でしょ。十方ですね。十方。十方をことごとくってのは、十方すべてにでしょ。尽くすとも読みますね。だから十方の中で、北が手薄とか、西が詰まってるとかなくて、あらゆる世界に詰まってますよ、これね。詰まってるって分かります？充満してるという意味です。満ち満ちてるという意味です。ね。そして、無芸ですから、触りを持たないっていうことは、分け隔てがないということですね。ね。お年寄りも、若い者も、男の人も、女の人も、成績のええ人も、そうでない人も、金持ちも、貧しい人も、どんな家庭の人であっても、どんな境遇のものであっても、どういう生き様の人であっても、私はそれを妨げとはしませんということは、分け隔てはしませんということですね。そしてその分け隔てをせずに、その全てを私は包んでいますということだね、人事部やから。そうしますと、ちょうど今ここで皆さんがお座りになっているこの空間に阿弥陀様は満ちてらっしゃんでんな。そしてあんただけあかんとは言わへんのでんな。あんたは年が若いからとか、あんたは年がいってるからとか、そういう制限一切なしでね、みんな同じように包んであるわけですね。どなたも抜けてしまへんよってにね、実感して。どなたも抜けてしませんからね、この人事一方無下という言葉の中では。そしてその一人一人に光を与えて、そして輝きのある生涯を生かせていくのが私ですと言うてあるんです。だから生きてる時も死ぬ時も分け隔てないんです。これが親鸞聖人の阿弥陀様という仏様の味わい方やったんです。だから今言いますように、西から迎えに来るってのはおかしいっちゃったんです。分かってください。この中に満ち満ちとったらね、 お互い様が亡くなる時にふわふわ浮いてこんでもよろしいやんか。いかがかしら。分かってね、今ここにここにね、ここにわーっといっぱいになってはんねんやったら、言うたら阿弥陀さん逆に動かれへんやんか。動けるもんなら動いてみね。ちょっとお説教も自分で考えて聞くんですよね。この空間全部に満ち取ったらさ、この空間をどこかで振ったってさ、中身動かへんやんか。昔から私これ言って、もう前も前も何も言う、あのもうこれはね、もうこの皆さんの平均年齢だったらまだご記憶があると思うんですけどもね、私ら子供の頃にね、カステラってあったじゃん。カステラ今でもありますよ、もちろんありますよ。でも、ね、今ね、木箱入りのカステラって見たことないやんか。いかがかしら。これ知らん人は、若い人、これ知ってる人はまあ相当昭和の色の濃い人ね。あのあったやん、あのええ匂いのするカステラにちょっと木箱の香りがスーッと張って、ほんであの四隅にこう紙のレースで貼ってさ、で木の蓋がついててさ、で自分では絶対買うてくれへんねんやんか。で病気見舞いかなんかの時だけもらえるんだぜね。ほんでそのお母ちゃんがちまちまちまちま切りながらさ、ああ知らん、あこの辺金持ちばっかしなんかな、ガシャッと食べてたんかな、そんなあったやんか。あれと同じやんか、動けへんやんか。動こうと思っても動かれへんのが人事一方でしょね。で中にいてるのがこっち小さいから、あっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりこっちはすんでしょ。分かった。西から迎えに来るっていうのは阿弥陀さんと私と対等になってますやんか。コロンコロンコロンコロンすんねんから、分かってください。箱に卵入れたらコロコロコロコロするやんか。なんでだ、箱より卵が小さいからでんのに、でしょ。でそういう意味で親鸞という方は私の、いや全ての世界に私は満ちております。そうしてその中のどんな人も私はあなたはダメと言いません。しかもありのままに受け入れます。はい、ありのままに受け入れます。私この頃ね、このこういうことはね、あのどなんとも今まで、私ふとこの間もね、あのこの頃これ非常にあのジェンダーの問題なんか出てきませんかね。阿弥陀様ね、男も女も選ばんってはったんですね。私ね、その自分はどうやったか知りませんけどもね、まあ、もっと今以上に性の差別といったのがあったのか知りませんけれども、私あの実感できへんけど、なんかちょっと思うのは、体は女性で心が男の人っていうのは苦しいやろなと思うわ。もしくはね、体は男で気持ちは女性という人も生きづらいやろなと思いますわ。はい、ね、いや皆さん考えたことないと思うけど、私最近あのああいういろんなあの記事を読みますやんか。その時にようやくこれでありのままを受け入れてくれるような世界が出てきたように感じるって、この間あるそういう思いを持った方の記事を見ながらね、あほんまや、ありのままっていうのはね、男であって男の人、女であって女の人、姿は男性であっても心が女性の方、もしくは心が男性で、あ、じゃあ言わないです、いや本当です。私にはそれはね、実感としては湧きませんけども、しかし本当にきついやろなと思いながら、ようよう最近そんなこと感じます。またそれはまたそういう性の問題だけでなしに、いろんなものを抱えて私たちはそれこそ千差万別の命を生きています。変えようと思っても変えれるものもあります。確かに少々は良くなるものもあれば、また変わるものもあります。でもなか かなか変われないものを私たちは抱えて生きていきます。その抱えているものに支えていこう、いやそのままを受け入れていこうというのがこの人事一法無下という言葉です。そしてそういう世界がこの私たちの現実のとこに届いてきてませんよと名乗ってきてくれてるのが阿弥陀様の名乗りという言葉です。あなたのありのまま、いろんな形のありのまま、それこそお互い様に出し通ても出せへんもんありますやんか。ないとは言いません。ね、お互いにここで出会わせていただいてるのはいっちゃんええとこばっかしで出会うてまんねんやろ。お互いにこの手の顔で生きてはります。ずっとその場その場でいろんな顔しながら、いろんなものを抱えながら生きていかなあかんのが私たちです。そこにはあれに気ぃつけて、これに気ぃつけて、こない言われんように、あない言われんように、ああと思ってます。そういう中にそれを輝きに包んでくれ、輝きに変えてくれる、そのままを受け入れる、ありのままを受け入れる、何にもあなた今特別に変わることのない、そのままを私はそのまま受け入れていきますよという、そういう響きを出してくれるのがこの奇妙人実法無下光如来という仏は名乗りですよと。だからその絵の下に蓮の花を描きはったんです、ね、そしてこういう思いの仏様はね、絵で描くことができんでやったんです。描けるもんなら描いてごらん。ここの世界に満ち満ちてさ、どんなものも分け隔てなく、しかもそのある一人一人一人一人のどんなものを抱えてるか知れないけれども、その抱えてるありのままを全部受け入れましょうと言うてくれるような仏様を絵で描くことは無理やないですか。また形で彫ることも無理やないですか。一言言えるのは名前で告げてくれる名乗りというのがギリギリのとこですよと。だから私は姿の阿弥陀よりも名乗りの阿弥陀様を本尊とさせてもらうという思いが現れているのが、その一番ね、奇妙人実法無下光如来というそのお軸を作られた時の親鸞聖人という方の仏法の受け止め方やったんですね。まあそういうもので、それは今皆さんのお店舗にあるのは相当形式化されたもんです。はい、もっとねプライベートでね、真ん中の字もご自身で書いてらっしゃる部分もあるんです。そういうお軸も4種類ほどあるんです。そういうものがですね、まあ、多分この機会に何度かこう入れ替わりながら出展されると思いますので、完全に宣伝やね。向こうからなんぼかもらわないかん。入場券1枚送ってくれへんのですよ。厚かましいこと言うと、まあ、しかし、まあ、浄土真宗の親鸞聖人という方はそういう仏様の教えを、まあ、目指したお方でいらっしゃった、まあ、その方の教えが800年お生まれになって850年、まあ、こういうことを、まあ、ちょうど今年がそれに当たりますので、まあ、せっかくいただいたご縁の中で、まあ、皆様にお聞きいただくことができればと思って寄せていただきました。まあ、どうも今日はじゃあここまでにさせていただきます。じゃあご文章を読ませていただいてお話しいただきます。関係の趣は新人のもって本とせられ候。そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に御駄に奇妙をすれば、不可思議の眼力通して仏の方より往生は事情せしめたも。 そのくらいを一年ぽっき入賞状始終と申釈し、その上の称名念仏た如来はが往生を定めたまいし、御恩法人の念仏と心べきなり、あなかしこう、あなかしこう、南蛮だぶ南蛮。